皆さんいかがお過ごしでしょうか。静岡県人権地域改善推進会の中村博也です。ここからの30分間は私たちにとって身近でありながら普段なかなか考える機会のない人権について改めて理解を深め、偏見や差別に直面している人たちの思いや願いを知る気づきの第一歩となることを願って、ハートフルラジオをお送りします。3回目の今日は、私たちの会の活動の柱である同和問題、ブラック差別について考えてみたいと思います。ゲストには静岡大学教育学部教授の黒川みどりさんと、磐田市ふれあい交流センター指導員の本間ひとみさんをお招きしています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず最初のテーマは、そもそも同和問題って何というところから話を始めたいと思います。若い人や地域によっては、部落差別が今でも存在することに実感がない、部落や同和という言葉さえ知らないという人がいるようです。黒川先生、学生の皆さんの現状はどうなんでしょうか。
はい、私も長年静岡大学で学生たちと向き合ってきましたけれども、おおむね学生たちは部落問題を知りません。そもそも静岡県には部落問題はないと思っている学生も多いですし、知っていたとしても本当に教科書の知識だけです。でともすると、同和問題という言葉を初めて聞いたという学生は大変多いと思います。認知度は非常に低いと思います。ただ、静岡だけの話ではなくて、私はたまたま首都圏の大学でも授業を担当していますけれども、首都圏とそんなに変わらないかなというふうには思いますが、やはり地域差は大きくて、関西や九州などとの差は大きいというふうに思っています。
なるほど。
私は日本近代史が専門で、その中で部落問題を中心テーマの一つにしながらやってきました。生まれは三重県の津市で、被差別部落からのいわゆる流出ですね、地域から出てくるによって、昆虫地域で高校時代までを過ごしました。で、大学入学で東京に出て日本史を専攻したわけですけれども、卒業論文が三重県における水平運動です。これが私が部落問題と正面から向き合った最初です。すなわち私の研究の出発点は水平思想運動史、つまり部落解放運動史だったのですけれども、次第に部落差別を生み出している社会の側の認識を明らかにするという方向に変わっていきました。
ありがとうございます。ところで黒川先生、部落と同和地区、部落問題と同和問題はどう違うんでしょうか。
はい、同和問題と部落問題という、そういう言い方がありますけれども、同和というのはどちらかというとやっぱり行政用語で、部落問題の方が一般的に広く使われていると思います。ただ必ずしも厳密に使い分けがなされているわけではありません。
なるほど。
ただ元をたどると、1965年の同和対策審議会答申が出され、69年に制定された同和対策事業特別措置法に基づいて、同和対策事業を行う際に、いわゆる地区指定を行いました。すなわち、事業の対象地区を定めたわけです。でその際に、いわゆる同和地区として対象地区になるところと、それによって被差別部落であることがはために分かることを避けて地区指定を受けないという道を選んだ地区もありました。従いまして、同和対策事業が行われるようになってからの政府の統計で、同和地区としてカウントされているのは、この時地区指定を受けて同和対策事業の対象地区となったところのみです。地区指定を受けなかったところは、いわゆる未指定地区と呼ばれていますが、そこも合わせたものが被差別部落ということになります。ただ最初にも言いましたように、地区を特定する場合を除いては、行政用語では被差別部落と厳密に意識することなく、同和地区、同和問題と言われてきていると思います。
ありがとうございます。同和は行政用語ということですが、実際に使用されている際の区別は曖昧ということですね。
はい、そう思います。
今日は部落差別に統一して話を進めていきたいと思います。部落差別は日本国憲法によって保障された 人間の自由と平等を脅かす問題です。ブラック差別は私の認識としては中世から続く人々の差別意識や近世の身分制度の下で受けた差別が明治4年の解放令以降も様々な形で残されてきた日本固有の人権問題ということでいいのでしょうか。
まず日本固有ということについてお話しさせていただきますと、もちろんブラック問題はいわゆる日本固有の面を多く持っているわけですけれども、ただちょっと後でもお話ししますように人種が違うというふうな差別の理由がありまして、そうした生まれながらの理由を作って差別するという意味では他のさまざまな差別問題との共通性も持っているということですね。だから固有性と共通性両方を見ていかなければならないというふうに考えています。でもう一つの、ご質問につきましては、江戸時代の身分制度ができてその制度的には差別というものが固まったわけですけれども、ブラック問題は身分制度が取り払われて制度的には区別がなくなったにもかかわらず社会の人々があえて差別を作り出してきた、つまりいわゆる解放令以後の近代の問題、今日のブラック問題というのは近代の問題だというふうに考えています。ということでもう少し具体的にお話をしますと、1871年明治4年ですね、明治新政府ができてから間もなくいわゆる解放令が出されました。それはその近代国家が成立して身分制度を廃止した一環の中で、先ほど言いました江戸時代までにその得た否認などの先民身分に位置づけられていた人々もその身分が取り払われて百姓や商人などですね、いわゆる民衆と同じようにです、平民にするというものであったわけです。それが社会に貫徹していれば今日ブラック問題などというものは存在しないはずなのですけれども、人々はさまざまな理由を作り出して差別を維持してきました。で解放令以前の身分という線引きは生まれながらのもので、たまたま差別を受ける側に生まれ落ちなかったものはその線引きの下では差別の側になるということはないというそういう安全地帯に身を置いていました。ところが解放令はその線引きを取り払い、元得たとされた人々たちも学歴を積んだりあるいは経済力を身につけたりすることによって差別部落の人々を乗り越えていくことが可能になりました。それを不愉快と思ったりあるいはそれに恐怖を感じる人々が生まれながらの印を探し求めていったのです。
なるほど。それでは具体的にどのような差別が行われてきたのでしょうか。
はい、差別部落の人々は人種が違うのだというような誤った認識が明治時代の中頃から徐々に広まっていきました。でさらには日露戦争後に始まった政府によるいわゆる部落改善政策の中でその認識が一層浸透していくことになり、その認識とともに用いられた差別的な呼称がいわゆる特殊部落でありました。人種が違うという認識の誤りは1919年、大正8年に木田定吉という歴史家がそれを正しました。しかし人々の意識の中にはそれが存在し続け、今なお差別部落の起源についての意識調査をしますと 10% 内外が人種ないしは民族が違うという選択肢を選ぶという現実があります。しかもそれは間違っているというふうにも知識の上では分かっている人も、結婚において差別部落出身者を排除する際には家柄が違うとかあるいは血筋が違うあるいは一族の血が汚れるといった理由を言い立てるのであり、これらはいずれも身分そして人種が違うという表現の連続線上にですねある生まれながらの線引きだというふうに考えられます。ここにこそ解放令以後脈々と続いているブラック問題の本質があると考えられます。そして差別する側はその上に貧困それゆえに不潔病気の温床あるいはブラック解放運動が起こって以後は、差別部落の人々は怖いといったですね様々な印を作り変えてきたのだというふうに考えております。
ありがとうございます。現在のブラック差別は部落に生まれたとか住んでいるなど部落に血縁血縁関係を持っていたりそうみなされた人への差別なのですね。ということはもし私が部落に引っ越して住むことになったら 世間からは、まあ、世間といいますか周りの人からは部落の人とみなされて差別を受けることもあるわけなんでしょうか。
はい、おっしゃる通りだというふうに思います。解放令以後のその近代の差別というのは基本的にですね、これまでも言ってきましたように社会の構成員が作り出したものですから、見なされればそういうことになるわけですね。だから被差別部落から出て行けばその印から多くの人は逃れることもできているわけです。もちろん身元調査などによってその印がつきまとうこともあるわけですけれども。
なるほど。ところで本間さんは林保館の役割を持つ磐田市ふれあい交流センターで指導員をなさっているということですが、普段の活動をお話しください。
はい、私は1983年昭和58年に現在の磐田市ふれあい交流センターが新しく建て替えられてから今日まで40年間勤めさせていただいています。先ほど中村さんから林保館の役割を持つふれあい交流センターと紹介されましたが、林保館とは行政上の名称で公民館、コミュニティセンター、農業環境センターのようにその建物の役割を区分した名称です。磐田市ふれあい交流センターは林保館と公民館を兼ねている施設です。林保というと隣近所とか向こう三軒両隣という言葉を思い起こしますが、起源はセズルメントにあり、地域福祉、地域共生を担う役割を持っている公的施設です。イギリスでは産業革命以降、病気や怪我で働けなくなった労働者や生活困窮者がスラムを形成していきました。そのようなスラムの中に大学生が入り、スラムの人を友人として隣人として救済活動をしていった、キリスト教の隣人愛から始まったセツルメント活動が起こりです。
なるほど。
日本では戦前、特殊化がスラムの子どもたちの教育や託児所、日曜学校、母子寮などを設け、福祉が行き届かない地域の救済活動をしてきました。戦後1953年昭和28年に地域福祉の拠点となる林保館の建設費が公に補助され全国に整備されてきました。今から70年前のことです。日本での地域福祉の先駆けとなった施設ですね。日頃の活動としては出会い、触れ合い、学び合いをキャッチフレーズにして様々な授業を行っています。多くの子どもが集うセンターを目指し、子ども英会話教室、子ども料理教室は人気の講座で、これからの社会を担っていく子どもたちが分け隔てなく出会い触れ合うことが大切だと思っています。その他にも歴史講座や日本語教室、人権講演会なども開催していますし、皆さんが気兼ねなく利用できるサークル活動への可視化も幅広く利用していただいています。また困りごとや申請手続きなどについての相談などにも気軽に立ち寄っていただけるようなセンターでありたいと思っています。みんなで支え合い助け合う地域の拠点、セツルメントハウスであればありがたいですね。
ありがとうございます。ここでブレイクタイムの一曲をお送りしたいと思います。1960年代黒人差別が露骨に残るアメリカ航空宇宙局、通称 NASA で米国人として初めて地球周回軌道を飛行した宇宙飛行士ジョン・グレンの功績を陰で支えた3人の黒人系女性スタッフの知られざる物語を描いた映画ドリームからミラージュをお送りします。ハートフルラジオ、今日この時間は私たちにとって身近でありながら普段なかなか考える機会のない人権について改めて理解を深めることを願って、静岡県人権地域改善推進会が特別番組をお送りしています。後半はどんな差別があるのかということで話を進めていきたいと思います。国は2016年12月に 部落差別解消推進法を成立させました。なぜ今この法律が必要とされたのでしょうか。現状を踏まえながら法律の背景と期待される未来についてお二人に話をお伺いします。本間さん、具体的な差別にはどんなものがあるんでしょうか。
はい、最近ではですね、生活環境は様変わりし、道路や住宅、教育と全ての面で遜色はありません。そういったことから、若い子育て世代が新居を建て、こだわりなく住むようになりました。少子化が叫ばれる中、子どもの数が増えています。地域の自治会とともに開かれたコミュニティを目指して活動してきた成果だと思います。結婚については、かつては更新所が身元調査をした経緯があり、部落の地名が掲載された本が出されたこともありました。それは違法であり、生活を脅かすものでありますから、すぐに法務局で回収しました。近年はインターネットや SNS での差別があります。地域や人を特定し、誹謗中傷することは、人を傷つけたり、地域を侮辱したりすることですから、決してやってはいけない行為です。匿名性があるので、安易に書き込む人もいますが、そのことで自殺された方もいます。悪質な差別と言えます。大の大人がやっているのを見ますと、残念でなりません。未来を担っていく子どもたちに、どのような社会を残していくか、大人は良いお手本を子どもたちに示してほしいと思います。最近では多くの市町で少子化対策として婚活を進める縁結び事業が行われていますが、地域にこだわることなく出会いを進めていることと思います。人と人を遮る差別があっては明るい未来は望めません。
今 SNS での差別という話が出ましたが、現在インターネットで差別的な書き込みがないか、静岡県人権地域改善推進会でウェブパトロールしています。静岡県に関しては部落差別に関する誹謗中傷はそんなに多くないんですが、都道府県によってはかなり悪質な書き込みが散見されます。今は誰でもインターネットで簡単に差別的な情報にアクセスできます。一度掲載された情報は削除されない限り何年経っても残っているので、興味本位のネットユーザーがその書き込みを掘り起こしてしまうということも現実にあります。ここにネット社会の問題があると感じています。ところで、過去の複数の特別措置法は同和対策事業を担当する行政向けでしたが、部落差別解消推進法では現在もなお部落差別が存在する、部落差別のない社会を実現することを目的とすると明記されています。黒川先生、社会に向けて部落問題の解決を謳った法律はこれが初めてではないんでしょうか。
そうですね、部落差別解消ということを謳った法律は初めてだと思います。で、それ以前からのことを少しお話ししておきたいというふうに思います。同和対策事業が進展するのは1970年代後半以後のことで、同時にその1975年にはいわゆる部落地名相関事件というのがあって、これを機にこれまで差別部落の人たちが厳しく受けてきた就職差別がかなり軽減されることになりました。今申しました部落地名相関事件というのは、差別部落の地名を一覧にしたリストが本にして売られていて、これを多くの企業などが購入していた事実が発覚し、それが就職差別に用いられていたことの動かぬ証拠となったという、そういう事件です。で、その同和対策事業が進展したということと部落地名相関事件という、その2つを契機に1980年代ぐらいから、被差別部落と部落外の格差が縮小しまして、部落問題が可視化されにくくなっていきました。そういう変化を背景に、部落問題の語りも、被差別部落は権力者が作り出したものであり、その下で被差別部落がいかに厳しい差別を受け、またいかに悲惨な状態に置かれてきたかということを強調するものから、被差別部落の文化的な誇りを打ち出す方向へと変わっていきました。もちろん 誇りは当事者が差別への抗議に立ち上がる源となるものであり、重要であることは言うまでもありませんけれども、啓発や教育の場において、誇りのみが語られ、差別部落が置かれてきた状態や差別がなぜあるのかということが伝えられないと、部落問題の十分な理解にたどり着きません。また妬みあるいは逆差別を生みかねないという問題もはらんでいるということを指摘しておきたいと思います。
差別部落が置かれてきた状態や差別がなぜあるのかということが部落問題の十分な理解につながるというご指摘でしたが、現代社会において特に重大な差別にはどのようなものがあるのでしょうか。先ほど結婚のお話もありましたが、どうでしょうか。
はい、やはり依然根強く存在しているのが結婚差別だというふうに考えます。もちろんかつてに比べると、そもそも部落出身か否かを気にしないとか、あるいは差別の壁を乗り越えて結婚する人たちも増えてはいます。しかし、自治体が行う意識調査などを見ますと、半分ぐらいの人たちはこだわりがほぼないのですけれども、残る半数の人たちは差別部落出身者を絶対に拒否するとか、あるいは仕方がない、ないしは問われた時にわからないといった回答をしています。わからないもやはり即気にしないと答えられなければ大いに問題だというふうに思います。つまり今もって差別部落に生まれるということは、結婚の際に半分の確率で何らかの障壁にぶつかるということであるわけです。これをもって部落問題はもう解消に向かっているから放置していいのだと言えるでしょうか。大いにその点が問題だというふうに考えます。
なるほど、部落問題にきちんと向き合っていくことが非常に大切なんですね。
はい、そう思います。で、部落外との格差が縮小する中で、2002年3月に特別措置法は廃止されました。で、それを機にこれまで同和対策あるいは同和教育などと呼んでいたものが、人権、つまり人権対策、人権教育というふうに名前を変えていきました。そしてそれは名前だけの変更にとどまりませんでした。つまり人権ということであれば部落問題を取り上げなくてもいいわけです。そのような中で、目に見えにくいけれども私たちの社会の中に深く入り込んでいる、しかも理解が難しいと思われる部落問題は避けられていく傾向が顕著になってきました。学校などでも部落問題を教えられない。そうすると部落問題を知らずに育った子どもは、また例えば教師になっても部落問題が理解できずにそれを避けて通ります。そういう悪循環を断たないといけないのだというふうに思います。2016年に部落差別解消推進法ができたことは、そうした状況のもとにあって部落問題は存在するのだということを明確にする上で意味を持つものだと思いますが、それに安住せず、見えにくい分かりにくい問題ではありますけれども、部落問題から逃げることなく、古くから存在し根深くこの日本社会に根を張っているこの部落問題という差別に向き合っていくことは重要であり、それができるかどうかが人権意識のバロメーターとさえ言えるのではないかと私は思っています。
ありがとうございます。最後に、部落差別のない社会を作るためにすべきことをお話しください。本間さんからお願いします。
はい、全ての差別はいじめとつながっています。言葉は人を生かしも殺しもします。子どもたちに優しく美しい言葉を聞かせてほしいと思います。子どもから悪くなっていく社会はありませんから、大人が言葉の大切さをしっかりと伝えていってほしいと思います。
黒川先生、どうでしょうか。
私は一人一人が周囲に流されることなく自立した個人であって、間違ったことにはノーと言える勇気を持つことが重要だというふうに思います。自分の利害に関わることだけではない、また建前だけではなく差別に抗う、その姿勢を貫くことが普遍的人権につながっていくのだというふうに思います。
ありがとうございました。部落問題は昔の話でも、限られた地域や一部の人たちの問題でもありません。差別をなくすのは私たち一人一人の課題だということを認識しなくてはいけないと感じました。黒川先生、本間さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
残念なことに、 現在日本だけでなく世界にはさまざまな差別があります。差別のない世界、それは夢かもしれません。しかし私たちは今一度米国のマーチン・ルーサー・キング牧師の言葉を思い起こす必要があると思います。その言葉は I have a dream です。差別のない世界を夢見ることが大切だと思います。日常の暮らしの中で皆さんが少しでも人権について考えていただくことが夢を実現させるための小さな一歩だと思います。ハートフルラジオ、お相手は静岡人権地域改善推進会の中村博也でした。